ちは、総武大脳神経科の加藤孝弘です。当院では体との向き合い方、あり方っていうのをずっとお話しさせていただいてますが、スポーツを通して、心のあり方を発信されているスポーツドクターの辻秀一先生をお招きしてお伝えします。どうぞよろしくお願いいたします。
辻君、医学部の時とか医者になってから健康の勉強してないだろうと。もう病気のことはしこたま習うし、毎日病人には会うけど、健康のことは習わないし、栄養休養運動のことを知ってるお医者さんはいないでしょうと言われて、確かにそうだなと、これだなって思って、でもう一個は、ヨーロッパのスポーツドクターはテーマがコンディションなんですよ。いかにいいコンディションを作り出して、そのピッチの上でいいパフォーマンスを出すかっていうことを、いろんな側面から応援してると。で、怪我してる時はピッチにいないから、病院でいいオペができるスポーツドクターがいればいいのであって、実際のメインのスポーツドクターは、アメリカはライフスタイルマネージメントの健康医学がスポーツ医学の代名詞で、整形外科のドクターはどちらかというと、そのマイナーなんだと。ヨーロッパもそうで、コンディションサポートで、まあそれのイリーガルがドーピングなんだけども、まあ今はもうドーピングも、まあまだいたちごっこしてますけど、コンディションサポートだって言って、その先生が慶応の体育会のこれから学生たちをいかにそのコンディションを作ってサポートするかってことはまだやれてないと。
はい、
なので、これからいろんな健康医学としてのライフスタイルマネジメント。ちょうど僕はリウマチ内科にいる頃、そのステロイドをたくさん飲んでる患者さんが多いので、膠原病は。ステロイド性骨粗鬆症の研究グループにいたので、はい、骨代謝とかいうことに関してずっと研究してたんです。なので、そのまあ骨代謝の発想で、そのまあ健康っていうと骨粗鬆症だっていうことで、ちょうど時代背景も良くて、骨粗鬆症の運動療法とか、ライフスタイルマネジメントとか、クオリティオブライフのサポートっていう、運動のこともよく知りながら、骨代謝のこともよく知ってる人があんまりいなかったのし、社会的に骨粗鬆症がすごく流行ってきたので、僕、骨粗鬆症も病気じゃないと思ってるんですよ、はっきり言うと。もう、病気作りをみんながやってる感じがするんで、年取ればみんな骨粗鬆症になるわけだから、急に骨粗鬆症が増えたって、もう見つけたから増えたわけで、あなた骨粗鬆症だから薬飲まないといけないって言って病院に行くがためにこけて骨折してるおばあちゃんもいるわけだから、まあそういう意味で僕はスポーツドクター、スポーツ医学をやるときに、最初の入り口は整形外科じゃなくて、ずっと内科医もやってたこともあって、そのライフスタイルマネージメント、まあカタカナが多いですけど、コンディションサポートっていうのが僕のスポーツ医学の入り口だったんですね。それを7年ぐらい、6年ぐらい、30から37、8になるぐらいまでやってる間に、でも結局ライフスタイルマネージメントもコンディションサポートも一番重要なのは心持ちだなっていうことに、またそれでだんだん気づくようになったわけです。で、そこでスポーツ心理学、先ほどお話したようにスポーツ心理学に興味を持って、日本のスポーツ心理学会行ったり、スポーツ心理学の勉強を様々して本を一通り読んでみると、なんかちょっと違うなと思って、アメリカの応用スポーツ心理学会に行ってみたら、これだということで、まあ僕のオリジナルなメソッドをそこからだんだん作るようになって、まあ研究室もスポーツ医学の研究室だったので、僕はスポーツ心理学の方に興味を持ったので、まあ、ここではすごくいろいろお世話になったけど、ここでは僕のやりたいことは将来ないなと思って、38の時に、まあ、開業したいわけでもなく、会社を作りたいわけじゃないのに、自分のやれることはないなと思って、勝手にまた独立して、やり始めて、まあ、家内には、家内や家族にはとても迷惑かけましたけどね。
道がない状況で辞めるってすごい。
そうですね。
本にもありましたけど。
そうね。もう辞めるっていうのが先っていうのが多くて。
ああ。
そう
です
ね。はい。内科医もだから、スポーツ医学研究センターに行く前に教授に辞めますと。辞表先に出して、家内に辞めてきたって言って、病院辞めたのみたいな。 ことで、いや明日その新しいスポーツ医学研究センターの方に雇ってくれって言いに行くつもりだと、はい、で教授に行ったら、はい、やめてきたのか辻君とか言われて、はい、はい、やめてきたんですけどお願いしますって言って、はい、まあ席はないけど、まあ無給だったら雇ってやるよって言って、はい、まあ無給でいいですって言って、最初の1年はアルバイトでやってましたけどね。
へえ。あ、そっか。もうとりあえず覚悟決めちゃって、
そうです
。もうすぐ道を作るっていう。
そうです。だから、ね、慶応の内科医を辞めた時もそうだし、せっかく有給になってポジションができて、大学にずっと残るのかなって思った時に、また38の時に突然辞めました。
あ、やっぱちょっと違うなっていう感じ
で。そうですね。
なんか、はい。
家族には迷惑かけてますけどね、その分ね。
でそこからあのご自身の設立、あの会社設立されて、いろいろ模索されて、
うん、そうですね。まあ最初はそれこそメンタルの部分って、今でこそ結構みんなメンタルに興味を持って、はい、怪しくないなって言われて、企業もその言うようになったし、スポーツ選手でもメンタルトレーニングとかいうのは言われるようになりましたし、はい、だけどまあ当時はなんか全然わかんなかったから、やっぱり怪しいって思われてる時もありましたし、はい、だけどまあいつも少なからず誰かが興味を持ってくれていて、はい、そこが、まあ、なんか支えになってたっていうのはありますよね、はい、だけどまあいろんなことでお金のことも含めて苦労はもちろんしてきましたけど、
はい、やはりその独立される時の一番最初の本がそのスラムダンク勝利学っていう本だったんですけども、
ね、
まあ、この本を読ませていただいてから今最初こう全能思考まで、うん、まあ、若干ちょっとニュアンスが違うなっていう感じがあるんですけど、
す
ね、うん、なんか変わった点とかってあります？
このスラムダンク勝利学の僕の最初の時は、はい、僕の心情的に言うと、そのまあ、いわゆるスポーツ心理学を学んで、はい、で心の存在と価値をとにかくどんな方法でもいいから伝えたいっていう、その僕の中のメソッドはほとんどなくて、ただその心の存在とかをみんなに感じてもらいたいという一心で、その漫画を使って僕の思っていること、思いみたいなものを、はい、まあ、ガッと書いた感じですね。まあ、背景にある理論はその当時はモントリオールオリンピックの射撃の金メダリストのラニー・バッシャムさんという人のメンタルマネージメント論、セルフイメージの話が中心で、その頃は、まあ、今の言葉で言うと揺らぎの話なんですよね。とラニー・バッシャムさんは学者じゃないんだけど、その射撃の選手として、なんかモントリオールオリンピックの2年前の世界選手権ではラニー・バッシャムがもう絶対世界一だって言われてたのに負けたらしいんですよ。だから技術があるのになぜ負けるのかっていうと、結局なんかその体の微妙な揺らぎで、その体の微妙な揺らぎはその元々持ってる揺らぎはあるんだけれども、それを通り越して心の状態の揺らぎが起こっていると、その真ん中に的に当たらないらしいんですね。もう世界のレベルってもうほとんど真ん中のここ行かないとダメなレベルなんですよ。
へ
ー、ディズニーランドのこういうレベルじゃないのでなので、はい、わずかなその心の揺らぎが体の揺らぎになり的の揺らぎになるらしくて、でそれでじゃあその心の揺らぎみたいなものをどうやって表現した方がいいのかっていうのを、ラニー・バッシャムさんはセルフイメージっていう風に、自分の持ってる心のエネルギーみたいなのをそういう言葉で表現して、大きくなったり小さくなったりしてる、それが心の揺らぎを表現してるんだっていうようなことを言われて、ああなるほどなって思って、で僕はそのバッシャムさんのメンタルマネージメント論、セルフイメージの話を中心に当時はやってたんですね、
はい。
でもだんだんだんだんやってるうちに、その人間の心って揺らぎもあるんだけど、もう一個囚われってのが大きいなと。むしろこの囚われの状態っていうことが揺らぎの大きな原因にもなっているので、この囚われっていうことももう少し盛り込まないと、本当の意味でのなんかこう質の高い人生って作れないなと思って、で囚われかみたいな感じを思うようになってって、そしたら たまたま心理学の本を読んでるときに、固定概念をセルフコンセプトっていうふうに表現していることを書いてる本を読んで、はい、あ、この固定概念、セルフコンセプト、これが囚われだと思って、揺らぎのセルフイメージに加えて、今度囚われのセルフコンセプトっていうのを僕の理論に入れるようにしたんですよ、
はい、
でセルフイメージが大きく安定し、セルフコンセプトが質高く柔軟だみたいな。でもなんかもうカタカナ多いし、わけわかんないな、なんかこの両方表現できる方法ないかなって。だから僕も師匠なんかほとんどいないんですよ、全部独学だから。でそこで思いついたのがフローっていう、そのチクセントミハイっていうアメリカのシカゴ大学の行動科学の先生が言ってる理論をいろいろ読んでみると、僕のこの揺らぎと囚われみたいなものを包括したなんか無我夢中な感じっておっしゃっていて、あ、これだなと思って、フローが一番この揺らがず囚われずになんかフィットしてるなと。ただしチクセントミハイ先生は学者なので、どちらかというとかなりゾーンに近い領域の無我夢中なことを言っているんだけども、僕は確かに揺らがず囚われずゾーンっていうのはそうだけど、ちょっと究極すぎるなと思って、でもっと日常や仕事や人生に活かせるフローな状態、揺らがず囚われずの状態ってなんかいいのないかなって、もうまたいつもこう考えてるんですよ、なんかいいネタを、
はい、
ご機嫌が一番なんかこうフィットしてるなと思って。機嫌が悪いって絶対由来で囚われてるし、
はい、
機嫌がいいっていうことを言った時に、はい、一番分かりやすいなと。
そうですね。
なんかこうセルフイメージとかセルフコンセプトとかフローと言われても、ゾーンと言われてもなと思って、ご機嫌で
い
こうと、
はい。
最近はまあフローとも言われてますけど、まあ、ご機嫌っていうのが一番もう、こうみんなに分かりやすく、まあ、日本をご機嫌にすることをスポーツ心理学使って何かできればいいなっていうのが僕の思いですかね。